お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙3章20節から24節と4章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ3章の学びをしていますが、3章の20節。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。もし私たちが自分がしていなければならないことをしていなかったとしたらどうでしょうか。それは私たちが自分の救いを失ってしまったこと、あるいは最初から救われていなかったことを意味するのでしょうか。ヨハネは、たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら、神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからですと言っています。ですから私たちは救いを失うことはありません。もし私たちの心が責めるなら、神様は私たちの心よりも大きいお方であり、私たちには確信がないということよりも大きいお方です。神様は私たちの祈りを聞いてくださる素晴らしい神様なのです。私たちが神様を失望させるときにも、神様は私たちを失望させられることはありません。神様の御前に出るとき、あなたには何の確信もないかもしれません。とても多くのクリスチャンが神様のところに手ぶらできます。そして次のように言うかもしれません。主よ、私はあなたのために何もしませんが、それでも祈りのうちにあなたのところに参ります。神様はあなたの心よりも大きいお方です。神様は必ずあなたの祈りを聞いてくださいます。神様はご自分の御心に従ってあなたの祈りを聞かれ、それに応えてくださいます。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからですと書かれている通りです。ですからあなたは神様に信頼することができます。たとえあなたが確信を持っていなくても、ただ続けて祈りのうちに神様のところに行ってください。マギー博士は以前話した青年のことを次のように述べています。アルコール中毒で苦しんでいたあの若者は助けを求めて、80キロも車を飛ばして私に会いに来て言いました。私はこのことについて祈ってきました。そこで私は彼に言いました。もっと祈りなさい。彼は言いました。私は全く確信がないように感じるんですよ。私は神様を失望させたんですから。そこで私はさらに彼に言いました。神様はあなたの心をご存知ですよ。あなたが私に話す話し方から言って、あなたが真実だと思うし、本気だとわかります。私は神様があなたにこのことからの解放を与えてくださることを知っています。もちろん今は何の確信もないかもしれません。あなたは神様を失望させたんですからね。 でも神様はあなたの心よりも大きいお方です。ですからあなたのことをすべて知っておられ、あなたが真実であることもわかっておられますよ。神様は必ずあなたを最善に取り扱ってくださいます。そのことは確かですよ。第一ヨハネ三章の21節。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、もし私たちの心が私たちを責めなければ、私たちには自信が与えられます。その自信は祈りの中での確信なのです。マギー博士はさらにご自分の経験を次のように述べています。私が若い牧師であった時に、私にとってとても大切な存在であったある牧師がいました。私はいつでも彼の祈りを聞くのが大好きでした。なぜなら彼はいつでも確信を持って祈ったからです。彼はいつでもどっちつかずの優柔不断な育児なしのような祈りをすることはありませんでした。彼は強い確信を持って神様の御前に出ました。私はいつも彼の祈りのリストの中に自分も入っていたいなと思いました。いつでも彼が祈り始めるときには、主が必ず耳を傾けていたのではないかと感じました。祈るときに確信を持って祈ることができるのは素晴らしいことです。ヨハネがここで述べているように、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができるからです。第一ヨハネ三章の22節。また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。行動する愛は祈りのうちに確信を与えます。あなたの生活が神様に喜ばれるものであるとき、あなたは神様があなたの祈りに応えてくださると期待することができます。そのような期待が今日とても必要とされています。初代教会で最初に迫害が勃発し、人たちがイエス様の御名によって説教することをやめるようにと警告されたことを思い出してください。彼らは仲間のところに戻って行ってこのことを報告しました。そしてその人たちは祈りのうちに神様のところに行きました。しかし彼らは迫害がやむようにと祈ることはしませんでした。そのような類のことは何一つ祈らなかったんです。人の働き4章の24節で彼らは、主よあなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です、と言って祈り始めました。今日ほとんどの教会でこのような祈りが欠けているように思われます。人々は祈るときに、私たちの天の父なるお方が、この宇宙を確かに運営され、管理されている全能の神様であるかどうかという確信がないのです。ヨハネはここで大胆にも、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら、私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからですと断言しています。第一ヨハネ三章の23節。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに、私たちが互いに愛し合うことです。言い換えればヨハネは、神様を信じていると言いながら、 他の人を愛していないと言ってはならないと言っているのです。人は主を賛美し、自分は主イエスを信じていると言いながら、同時に自分がどれほど誰々さんを嫌っているなどと口にします。ヨハネはここで誰かのところに行ってその人の肩に腕を回すという種類の愛について語っているのではありません。ヨハネは口先だけの愛について語っているのではないのです。彼の言う愛は、あなたの唇や言語の中にではなく、あなたの生活の中にある実践的な愛です。純粋に誰かを気にかけることの中に現れる愛です。その人のことを噂するのではありません。どんな方法であっても、その人を傷つけることもありません。ただその人のことを心から気にかけているのです。今日そのような具体的な愛がどうしても必要とされています。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに、私たちが互いに愛し合うことです。これがクリスチャン生活です。第一ヨハネ三章の24節。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。もし私たちが聖霊を悲しませていないなら、聖霊が私たちの心にこれらのことを立証してくださいます。聖霊の御心を行わないとき、私たちは聖霊を悲しませます。イエス様は次のように言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。もし私たちがそうしないなら、私たちは聖霊を悲しませるのです。パウロがローマ人への手紙8章の9節ではっきり示しているように、聖霊は一人一人の信者に与えられています。ローマ人への手紙8章の9節。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。あなたが神様の子供であることの印は、神様の御霊があなたのうちに住んでおられるということです。そして聖霊があなたにこれらのことを立証され、あなたの心に現実のものとしてくださるのです。さて、第一ヨハネ四章の学びに入りますが、四章は聖書の中でとても難しい箇所です。その理由の一つは、私たちの誰一人としてあまりよく知らない霊の世界を取り扱っているからです。第二の理由は、私たちが悪魔の縄張りにいるからです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。牧師として私はいつでも悪魔について説教するときには、悪魔は何とかして教会の礼拝の中で何がしかの妨害を起こすことに気づきました。普通悪魔は赤ん坊をつねるか、あるいは誰かに何かの騒ぎを礼拝の中で起こさせます。悪魔がどのように働くかは驚くばかりです。この箇所はとても重要ですが、ここでひどく興奮してしまって、狂心的になる危険があります。今日多くのクリスチャンの側に、オカルトに対する異常な関心があると思います。これは最高に危険なことですが、でも私たちは確かに、そのことについて聖書が何と教えているかを知る必要があります。 この章の最初の6つの節で、ヨハネは偽教師、偽預言者に対する警告を与えています。私たちには神様の御霊が与えられており、神様の物事を理解することができるように、油注ぎが与えられているという事実を、ただ証拠立てることで、ヨハネは私たちにこの警告を与えます。第一ヨハネ4章の1節。愛する者たち、霊だからといって、皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。ここでは霊の世界のことが取り扱われています。そして聖書の中には霊の世界についてとても多くのことが扱われています。例えば詩篇104篇の4節には次のように書かれています。風をご自分の使いとし、焼き尽くす火をご自分の召使いとされます。この箇所はヘブル人への手紙1章の7節に引用されています。そこにはこのように書かれています。また、御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされると言われましたが、ヘブル人への手紙一章をもう少し先へ進むと、次のように書かれています。一章の14節。御使いは皆、使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため、使わされたのではありませんか。私はこれまで一度も御使いを見たことはないし、御使いの一人が私を訪問してくれたこともありません。私は個人的には、御使いたちには今日の教会に対するミニストリーはないのではないかと思います。私たちには聖霊が内住しておられるので、その状態をそれ以上に改善することはできないと私は信じているからです。被造物である御使いが、私についてきてミニストリーをしてくれるよりも、私はむしろ作られたものではない聖霊が私と共にいてくださる方を喜びます。私たちは私たちの心と生活の中での聖霊のミニストリーに協調点を置く必要があると思います。神様に仕えている良い御使いがいるというだけでなく、堕落した御使いもいます。彼らも聖書の中では霊と呼ばれています。福音書は、キリストの時代には、汚れた霊というものがいたという事実を何度も語っています。それは悪霊礼拝として知られているものです。聖書の中に悪霊という言い回しが使われているので、私たちは彼らを悪霊と呼びます。信者として私たちは神様の全部の武具を身につけるようにと警告されています。なぜなら私たちは肉を超えた霊的な戦いである巨大な戦いの中にいるからです。パウロはエペソ人への手紙6章の12節に次のように書いています。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。この説が示しているように、悪魔は自分の悪霊たちをなかなかうまく組織しています。悪魔のものである悪霊の軍隊には、一番上に将軍がおり、中佐、そして軍曹、伍長、それから、無階級で普通の歩兵、あるいは兵士がいます。神様もご自分の御使いたちをほとんど同じように組織しておられるのではないかと思います。愛する者たち、 霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさいと書かれています。数年前までは超自然のものが馬鹿にされる時代であったのに、今ではサタンが明らかな現実であり、公に礼拝される時代になってしまいました。特にインテリの間でこのことが起こっています。このほとんどは大学の近く、あるいはその校内で起こっています。私はここ、ロサンゼルスにあるいくつかの悪魔の教会を知っていますが、もっと多くあるかもしれません。数年前には突拍子もないと考えられていたことが、今日、周知の事実として存在しています。フロリダの17歳の若者が殺害されたという事件がありましたが、その後、彼が殺されたのはサタンを鎮めるためであったということがわかりました。22歳という若さのサタンを礼拝する祭司が、この少年が殺されなければならないと言ったというのです。多くの薄気味悪い出来事が私たちの時代に起こっています。私が大学生だった頃には、超自然の概念はどんなことでも眉をしかめられ見下されたものでした。あなたがどれほどの知能指数を持っていようと、学校でどれほどの成績を収めようと、何の違いもありませんでした。もしあなたが超自然を信じているなら、あなたは知的に随分劣っており、根本的に間違っているというわけです。そして彼らはそのように口に出すことをはばかりませんでした。しかし今日、それは全く変わりました。多くの若者たちが超自然のことにひどく興奮しています。なんなら彼らは全く何の聖書の訓練も受けることがなかったからです。ヨハネは神様の子供たちに語ってきました。彼は私たちにどのように私たちがお互いを愛すべきであるか、お互いを助けるべきであるか教えてくれました。でも私たちは注意しなければなりません。パウロは自分がとても愛していたピリピ人たちに次のように書いています。ピリピ人への手紙1章の9節。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、リベラル主義者たちが持っている四方から愛がこぼれ出ているような感傷的な考えは神様の御言葉が教えているものではありません。パウロはピリピ人たちの愛が知識と識別力に豊かになるようにと祈っているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は偽教師たちに対する警告というテーマで、第一ヨハネの手紙3章20節から24節と4章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。